ひよこ研究者のサバイバル日記、略してひよ研。
算定、大きい動物の研究をしているチーと
小さい動物の研究をしているハチです。
この番組では研究者として、ひよこ教員として、はたまた普通のアラサー女として日々奮闘中の2人のリアルな会話をお届けします。
はい、今回は科学系ポッドキャストの日の連動企画にまた参加させていただいています。
イエイ。
で、科学系ポッドキャストは共通テーマが決められており、それぞれの番組視点で語るっていう企画です。で、今回のホストは宇宙話の佐々木亮さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。4月22日はアースデー、地球の日ということで、今回は地球がテーマです。とっても悲しい、まあ、ことなんですけれども、現在は地球規模の問題が山積みです。
そうですね。地球温暖化とか、海洋汚染問題とかの環境問題だったり、まあ、感染症とか人口のことだったり、食料問題、エネルギー、災害、などなど、上げきれないし、一つの国だけじゃ解決できない問題っていうのがたくさんありますね。
どれもね、本当に大事な問題ですし、きちんと学んでいくっていうことはとても大切なことだと思っております。うん、なんか最近すごい体感というか、したことがあって、1月なのにまさかのクラゲに刺されたんですよ。私サーフィンが趣味なんですが、今年ね、冬っていうかもう春になって、春一番海水冷たいはずなんだけど、なんかね、あったかいだよね。で、まあ冷たいね。もちろん冷たいんだよ。もちろん冷たいんだけど、もちろん一般の人からしたら、なんだこの海水入ってバカなのかって多分感じだと思うけど、それでもやっぱ暖かくて、でも本当びっくりした。1月普通にこう波待ちしてたら、もう激痛走って、でも普通にそう、夏に刺されるのと同じぐらいの、まあ、クラゲに刺されて、でもなんかもう、ね、周りで見てた先輩サーファーたちも、あれみたいな、やっぱ今年おかしくないかって。あ、
この時期さすがにクラゲいない
よ、いないし、やっぱ温暖化はや、もう今年ほんと海水もずっと暖かいし、ついにこの時期なのにまだ暖かいし、何なんだろうねってちょうどね、先週ぐらいに話してたんだよね、みんなで。だから結構体感もしてる。
そうだね、地球温暖化は本当に進んでると思って、なんか私が学んだのは、温度がもちろん上がってはいってるんですけど、単純に暖かくなるだけじゃなくて、その大雨があったりとか、なんかそういうのも含めて地球温暖化のことらしくって、なんかこう一方方向に行くわけじゃなかったりするし、動物とかの話だったら動物の生息地域とかめちゃくちゃ変わっていて、結構ね、
まずいよね。
てか、私たちが実感できてる時点でもう、
まずいよね。
ね、戻せないかもね。
いや、なんか、いろいろね、その、まあ、自然で遊ぶことが多いからこそ、やっぱりこう、体感して感じることもあるし、そうね、気候もね、なんか確かにおかしいよね。雨の量とか変わってるよね。
やばいと思う。
な
んかさ、私、やっぱ留学行って、めちゃくちゃ意識変わった気がしていて。
あ、そうだよね。留学行ってエシカル思考が。
そう、エシカル思考結構来てて。なんかさ、結構みんな SDGs とか言うと、えって思ったり、なんかやってるなぐらいに思ってる人
まだ。バッチ貼っとるなみたいな。
まだいっぱいいると思うんですけど、少なくとも私が言ってヨーロッパは、みんな本当に大事なことだねっていう、もう意識がすごくあって、それに対してみんなができることをちゃんと行動してて、別になんか意識高いとかじゃなくて、もう気にするのが当たり前、これは気をつけるのが当たり前、むしろなんでやらないのぐらいが浸透してて、普通にかっこいいなって思った。から、
確かに。
ちょっとやってる。
私もあのハワイに、観光行った時に思ったのが、ペットボトルの飲料とかあんまり買わないし、なんか
さ、めっちゃでっかいさ、ボトル持ち歩いてる水の。そう、2リットル持ち歩いてる
みた
い
な。で、なんか、その、街中歩いてみても、学生さんたちとかもみんなその、絶対に持ってるの。マイボトル。で、やっぱ、向こうだとハイドロとか、すごい流行ってるみたいで、いい水筒を皆さんお持ちでした。で、まあ、だからそこら辺でみんな買ってっていうのをやってて、まあ、あとなんかそういう、厳しかったよ、いろいろ。 環境感、ウミガメなんて環境考えましょうとか、
ね、なんかね、
結構ね、
日焼け止めとかさ、気にするよね。
そう、それはね、サーファーもそうで、
うん、
なんかサンゴが悪くならないとか、それの観点からいろいろ出てる。
うん、
一応そうだよ、ね。そうそうそう。で、まあ、そういうの使った方がいいっていう、
うん、
あとワックス、あの、サーフィ
ー、
ボード、サーフボードが、やっぱ滑れるからワックス塗るんだけど、うん、それとかも環境に優しいのとかたくさん今売ってて、でちょっと割高だけど、
うんうん、
そういうの買う必要はやっぱあるのかなと。
そうだね。
もう本当にそう思ってる、今。ちょっと、クラゲ刺されたくないし、とか言って、
冬に。そう、なんか、すごい無理しなくてはいいと思うけど、うん、別に、できることはしてったらいいと思うし、うんうん、まあ、別に全然ね、みんなこうしたらいいよって言いたいわけではないんだけど、
うん、
まあ、そういう状況があることは知って、じゃあみんな行動どうしますかっていうのは自分で判断して、
うん、
買いたい人は買えたらいいと思うし、
うん、
とは思ってます。押し付けたりとかはしたくないけど。
あ、そう、押し付けは一番良くないよね。
でも、なんか私たちさ、生物の研究者だからさ、うん、生き物大事っていうのあるじゃん。し、ネイチャー好きだし。
そうだね、大事にしたいよね。
それをさ、ガン無視して生活する方が、
ちょっと。違和感がある。
そうそうそう。
だから、
やれることはやりたいなっていうマインドがあります。
うんうん、何してるの？
プラスチック使わない系は結構してるかなと思ってて、そう、マイボトルとかもそうだし、バッグも絶対持ち歩くし、
わかるわかる、
ストローはね、持ち歩かないけど、使わないように、もらわないようにしてるし、るね、あとコーヒーとかさ、コンビニで買った時、うん、蓋とかつけない、私。
ああ、でも私も蓋使わないのよね。
そう、だからつける必要ないじゃん、と思って。
ないね、ないね。
でも車とかはしょうがない時もあるけど、
うん、そうだね、そうだね。そういう時は使うかな。
そうそうそう。今はね、ローソン推し一択。あれ、マイボトルに入れてくれるの。
そうなの、うん、え、知らなかった。
入れてくれる。
私いつもローソン飲んでるよね。
多分
そう、あのメガのやつ。
そう、飲んでるね。あれ入れてくれるよ。
あ、そうなんや。知らんかった。
全部じゃないけど、結構コンビニによって変わるんだけど、いいです。
うん。
あとは、なんか袋入ってる野菜とか、めっちゃ多いじゃない。プラスチックで包まれてるやつ。で、選べるなら、あの袋に入ってないやつ買ったりしてる。とか、
うんうんうん。確かに。ヨーロッパそうじゃない？
そう、ヨーロッパは
ね。量り売りだよね。私でもあれがちょっと厳しかったけど。どうしたらいいんだ
って。そう、難しいよね。まあでも、あと汚いって思っちゃう人もいるかもしれない。
向けば一緒でしょ。
そう、払えばいいじゃんって思ってる。けど。あとはね、あ、めっちゃやってるのは、固形の洗剤をめっちゃ使ってます。ハンドソープとか、あの、キッチンの洗剤もそうだし。
あ、キッチン先生固形使ってんの？
固形の、うん、やつでやってるし、シャンプーも固形だし、コンディショナーも固形だし、
ボディ
ソープも固形だし、歯磨き粉も固形の時期あったけど、なんか別にいいけど、ラッシュのね、固形の歯磨き粉使ってたんだけど、
へー、
なんか、でもちょっとね、一タブレットが大きすぎて、
うん、
なんかそれなら液体、あの、普通のチューブのやつちょっとずつ使った方がいいんじゃないかなっていう気もしちゃって、
うんうんうんうん、
今やってないけど、固形でいいのは、輸送の部分のコストも抑えられる。
うん、
液体って水入ってるからさ、うん、重くなってるし、量もあるし、パッケージプラスチックじゃん。
なるほどね。
石鹸だと、
うん、
あそこにギュッてこう詰められてるから、めっちゃちっちゃいし、紙で包まれてる時も多いし、まあ、結構変えれるものはおす
すめ、ね、ボトルとかね、
まあ、ただ食器洗剤とかのやつはやっぱ普通の洗剤よりは落ちにくいから、だからもあるけど、お肉とかあんま家で料理しないかも、洗えなくなるから。
まあね、確かに。私でもお肉もあんま焼くこと少なくてさ、ボイルしてる、ボイルしてる、大体
ちょっといけると思うな。で、あ、もちろん、たわしとか、ブラシとか、歯ブラシとかも、うん、ノンプラスチックの竹製のやつとか、うちもとかやってる。
なんかさ、あんま見かけないかも、でもそれ。
あ、あのね、めっちゃいいよ。おすすめの、オンラインなんだけど、ミニマルリビングっていうオンラインショップがあって、梱包とかも超プロなしで運んでくれるし、
それいいよね。梱包いらないんだよね、うん。
シャンプーとかめっちゃ良かった。むしろなんか普通のシャンプーよりめっちゃ。
え、割高？
うん、どうかな。なんかヘチマのたわしとかってすごい持つんだよね。だから高いと思うかもしれないけど、持ち考えたら、
例えばそのシャンプーとか毎日絶対使うやつは、
ちょっと調べてみよう、
うん、
でも固形シャンプーもめちゃくちゃ持つんだよね、時間が。 シャンプーバーが1500円ぐらい、
うんうん、
600円ぐらいで売ってて、でも3ヶ月ぐらい持つと思うんだよな。私髪の毛長くても3ヶ月ぐらいなんだかんだ持ってる気がする。
あ、でも本当だ、スモールサイズはロングヘアで2、3日おきってどういうこと
よ。うん、毎日は洗ってるけど、でもそんなに
おなくならない。でも結構さ、この成分見てても割となんか自然由来だね、
本当に。あ、そうそうそう、だから逆に肌にもいいし環境にもいいみたいな。
うん、
もうみんなハッピーじゃんと思って。なんかさ、うん、おしゃれじゃない普通に。
わかる。
こういうさ、竹製の置き場に石鹸が置いてあって、たわしも別に色ついてない茶色のやつの
方が。これいいじゃん、これいいじゃん。
いいよね、うん、いいよね、おすすめです。
これさ、買うときにさ、一気にみんなで買ったらさ、送料安くなる。
うん、多分なる。
うん、
こう私結構愛用してる。でもなんか年に1回ぐらいでバッて、あ、まとめて全部
買
って
る。うん、そうだね、確かに持ちそう、結構見た目的に。
うん、
自然由来の繊維ってすごい、やっぱじゃあ、
うん、
繊維とか油って。
そうかもね。
うん、
ヘチマはね、作ってみたいんだけど、意外と楽しそうじゃない。そういう
のも、うんうん、ちっちゃい時やってたよ私。
あ、本当？
ヘチマ、
ヘチマがさ、手に入らないから
なかなかね、うん、あのこうこういうところなんかちょっと高いところにさそうそうそう、やんないとね、あれだし、
うん、どうかかな。あとは、うん、なんかシリコン製のジップロックとか使ったりとか、うんうん、あれでも電子レンジもいけるからさ、結構便利だった
し。あ、そうなんよ、うん、なんかね、私それ欲しくて、ナッツ大好きだから。
あ、いいと思う、いいと思う。
どこへ持って行きたくて、
サンドイッチとか作っても、うんうん、それに入れて持ってこれたりするから、
うんうん、で洗えるでしょ。
洗える洗える、うん、いいよね、持つし。
あれ欲しく、あ、それ持ってるの、ここで。
あ、これで売ってたかな、わかんない。
でもそれも気になってる、ずっと。
あの、私はイケアのやつ使ってる。
うん、
あとラップも使わないようにしたかったんだけど、ラップはちょっと無理だったな。
なんかラップ、ね、今んと
こ普通にラップ使ってるけど。
そういえばさ、それこそさ、ハワイとかでさ、ラップとかアルミすごい高かった。
ああ、
もう使ってほしくないのかな、
も
しかして。
それもあるかもね、あえて
めっちゃ高くて、なんでって思って、こんな高い買えるかいなと
嬉しい。あとなんか蜜ろうラップとかもあって、なんかあったかくないものはそれでやったりとかもするし、
うん、
なんかさ、いや、ちょっと論文読んだりしたんだけど、ちゃんとは調べてないからあれなんだけど、一応マイクロプラスチックとかも若干気になってて、うんうん、自分の体に対してもだし、関係ない気になってるから、あの、ジップロックとかのプラじゃなくて、ガラスの容器、
うんうんうん、
で、電子レンジも冷凍もいけるやつとか見つけて、
うん、
それ使ったりしてる。
でもいいよね。
いい、なんかさ、色移りしないから。
そうだね、ガラスはね。まあ一回投資しちゃえば、それもちろんさ、100均とかのタッパーよりかさ、高いけど、高いけど一回投資してしまったら、それを長く使うでいいじゃんっていう話だしね。
そう、電子レンジもいけるし、あの、オーブンもいけるから、なんかめっちゃいいなと思って。
確かにね、そのままグラタンとか作って、冷凍できるね。
ワンセット買ってみてやったりしてる。
うん、
あと、洗濯ネットとかも布製のやつ売ってて。
ああ、化学繊維じゃないってこと。
そう、そういうのもあるから買って使ってみた。で、留学中はね、一応3ヶ月だけガチベジタリアンしてた時期があって、
うんうん、
それはでも体がなんか胃腸に負担がかからなくて。
ああ、ね、言うよね、うん、最初めっちゃ調子いいみたいな、
うん、だからなんかたまにそういう時期作ったりはいいなと思ったり。
それはね、まあ思う。なんか例えばその海外とかでもさ、この曜日はお肉食べないとか決めてたりとかするじゃん、
うんうん、ヨーロッパさ、ベジタリアン用のなんかサンドイッチとか
めっちゃ多いよ。
美味しい、
ね、美味しいんだ。
美味しい。なんかむしろ肉入ってると肉の味だけなんだけど、ベジタリアン用だから、なんかいろんなフレーバーとかちゃんと食感とかナッツとかいっぱい入れてて、なんかむしろ逆に好みかもって
感じだった。大味じゃないんだ、
うん、
ちょっと繊細なんだ。
なんか普通に美味しくて、あえて注文したり。
高くない。
ベジタリアンの方が安いの。
あ、それはヨーロッパでは。そうなんだ。日本って逆だよね、うん、割と。まあなんか、そうね。
なんかやっぱさ、お肉さ、大変じゃない作るの。
まあね。
だから、
そこはね、
贅沢なものとしてさ、食べたいよね。
そうだね。あ、なんかでも贅沢なものとして食べたいっていう思ってくれる人がいる限り、畜産業とかはなくならなくて、
うんうん、
なんかその、そう研究者目線で言うとさ、その、あの、やっぱそういう研究してる人とかもさ、
うん、
あの、身近にっていうかいたりとかするじゃん、うんうん、 あと動物性タンパク質とか栄養素っていうものも、うんうん、まあ、素晴らしいってことも、
うんうん、
やっぱりなんとなくっていうか、まあ、栄養ね、分かってるから、うん、その、なんとも言えないんだが、研究者目線で言うと、うん、でもなんかその、贅沢品にするってすごくいいと思ってて、うん、で、まあ贅沢品として生き残っていくためにも、なんか最近いろいろその地球温暖化に対してのアプローチはされているみたいで、
うんうん、
なんか、その、何、ゲップでメタン出てしまうとかよく言うけど、うんうん、
それ
もね、あれもなんかもともと原因としては、まあまあ仕方ないんだけどさ、代謝的には。うん、でもその、あの、質が低い草を食べてしまうと結構出てしまったりするんだけど。
あれってさ、草食べる、牛さんが基本出すんだよね。牛が草食べて、うんうん、胃のところで。
そう、第一位っていうところで発酵していく過程で、出てしまうから、
うん、
まあなんかそこ水素を利用して、まあ水素でメタン出ちゃうから、
うんうん、
その水素をそもそも奪ってしまうような、うん、あの水素を利用するような微生物を増やせば、うん、そのメタンに、
の
そうそう
腸内環境を整えることで、
なんか胃の中の環境を変えることでとかいう研究をされている先生方も結構いるみたいで、
うん、
なんか。そうね。だからそういう、あとメタン酸性菌をそもそも減らすとか。
うんうんうんうん、
なんかそういう研究とかいろいろ。
それさ、そう、牛さんにもいいし、うん、なんていうの。
あ、確かに牛はどう考えてるのかしら。
体調悪くなったりしないならさ、
うんうん、そう、悪くはなんで悪くなんで悪くなんで。そう、そこも担保されないと、健康状態が担保されなければ、うん、それってやっぱりさ、ね、アウトじゃない。うん、だから、そこら辺もきちんと、今、ムーンショットで動いてるはず、一番でっかいプロジェクトは、日本の中のね。
あ、聞いたことあるわ、
そうそう。
で、
そうそう、で、近いような研究をされている発表とかも聞いたことあるんだけど、うん、まあまあまあ、なんか、そうそう。
なるほどね。
今、ホットだと思う、やっぱり。
みんなでも、みんなにとって言うのは、牛自体の、その動物倫理みたいなの考えてもいいだろうし、うんうん、環境のこともいいだろうし、でも、畜産業自体もさ、
うん、
いいだろうし。
そうそう。
いいね。
だから、なんかそういう研究はいろいろされてて。
無理なさそう。
あと、なんか消化性を、なんか第一位の環境やっぱ整える。例えば、酵母とか、
うん、
そういうのの、ちょっと添加してあげるとか。
あ、餌に、餌自体の。
そうそうそうそう。で、繊維の消化性高めるとか、そういうので、まあ、なるべく出さないとか、まあ、そういう試みがいろいろあったりして、で世界中で、ね、みんなやっぱお肉文化じゃない、やっぱなんだかんだ、うんうんうん、だからそういうのはされているなっていうのは、そうで、まあそうい
いね、なんか
でも贅沢品として残したいじゃん、やっぱさ贅沢品っていうか、
う
ん、
そうそう、別に
毎日食べるのもいいと思うの、うん、私も大好きだが虫取りとか、
うんうん、
虫取り、お前も第1回目からずっと言ってるけど虫取り大好き虫取りが大好きだからそれ鳥だけど食べるし、
うんうん、
ステーキも好きだから、うんうん、たまに食べるし、うんうん、そう。だから、その、ね、国産のものをね、うんうん、なるべく消費しようとしてる。
そうだね。それもあるよね。
そうそう。遠いもの、あんまりね、輸入品じゃなくて、
うんうん、
私もだから、牛肉食べるときは、まあ、うん、よっぽどのことがない限り、結構国産食べたりしてるかな、
うん
うん、あとはなんか、放牧、酪農とか。
あー、なるほどね。
そのやつとか、
ちょっと。アニマルウェルフェアってやつですね。
そうそうそう。とか、そっち系の観点から、でもそれはでもどうなんだろうね。地球にいいのかどうか私も分かってない、あんまり。
あー、確かに。
ウェルフェアは、でもね、ウェルフェアは難しいよね。喋れないからさ、彼女たち。
彼女たち
。あの、お乳出すじゃない。酪農されて、
うん。
外で歩けて嬉しいかどうかさ、聞いてみないと分かんないよね。
確かに。
もしかし
たら、運動って大事って話したじゃん。動物にとって運動大事。
ああ、運動は大事だよね。確かに。大事だけど、もしかしたら暑いと思ってるかも。
ああ、暑いって思ってる。
あの、なんかミルク出す子たちってさ、暑さに弱いからさ。基本的にホルスタイン、
うんうん、
だからもしかしたら暑いわ、
北海道にいるもんね、
そう暑いわ、もっとなんか牛舎で休ませろやってみんな思っとるかもしれん、もしかしたら暑いわ暑いわ、
確かに、どうなんだろうね、
うん、わかんない、私もよくわかってないそこらへん、
うん、じゃあ牛屋さんに聞こうか、
うん、牛屋さん今度ね、確かに
そんな感じかな、一応ね月経カップとか使ってみてはいるかも、
あ
ー、ナプキンさプラスチックじゃないですか、
その、そうだよね。なんか私、なんかその月経カップと吸水ショーツはちょっと興味あるんだけど。
でもなんか、マジで合う合わないあると
。あ、だよね。
あ、月経カップの説明するべきかな。女性、まあ男性はどれくらいしているか知らなかったら自分で調べてほしいんですけど、なんかね、タンポンみたいな感じで仕組みとしては似てるんだけど、シリコン製のカップを膣の中に入れて、うんうんうんうん、でそこで経血を溜めといて、で出す、あの取り出してトイレとかあのお家とかで捨てるっていう感じで、8時間 ぐらいは入れとけるらしくって、あ、商品によるかもしれないけど、
まあ衛生的なね問題もあるもんね、
うん、で、あの私は電子レンジとかで、あの煮沸消毒っていうの、うんうん、熱で消毒できるカップも一緒にあるから、うんうん、それで綺麗にして使ってるんだけど、朝入れたら家帰るまでもうナプキンもいらないし、
スポーツとかしても平気だ、
あ平気だよ平気、ただなんかサイズがあって、なんか妊娠、あのすでに経産婦さんっていうんだっけ、あの子供産んだ方と前の方でサイズ違ったりとか、うん、人によってもサイズ違ったりして、
うん、じゃ会うまですごい模索しないといけない、
ちっちゃいのからストライがいいと思う、うん、やっぱ入れるから、
うん、
入れちゃったら痛くないんだけど、なんか、
確かに
その辺とか苦手な人いるじゃない、
いるかもね、あと日本人ってあんまタンポン使う文化がないから、
そうだよね、
私なんかそのそれこそ海入るから全然そういうのあんま慣れてるんだけど、
うんうん、
でもなんか確かに
一回覚えて一回ちゃんと入ったらもう本当にもうその入れる時と出す時以外生理のこと忘れられるから、
う
ん、へー、血の量多い人は大きいの入れないとさ漏れちゃうからさ、
そうだよね、
そういうのもあるけど、
うん、
まあ、併用はいいと思うし、へ
ー、なんかその私はずっと衛生的な部分が気になってた、
あーそうだね、
うん、なんか一回そういうの見た、なんかの記事で読んで、うん、なんか衛生的な部分が問題になったやつがなんちゃらかんちゃら製品があるみたいな、うん、見てうんってなって、で吸水ショーツは吸水ショーツで、なんか最近ちょっとあの知り合いの人たち、
うん、
ちょっと顔見せてくらいの人たちなんか製品化とかしてて、
うん、
でそれでなんかでも結構お値段が張る、
張るかも張るかも、自分一個持ってるけど高いっていうのは高いよね、
うん、あれもなんか私もよく使ったことないから、
うん、
未知な世界かもしれない、
確かになんかもうめんどくさいかな、確かに洗ったりするから
、うん、なんかやっぱり私はあとは衛生的なとこが気になるぐらいかな、
でもなんかタンポンとかも、もう危ない、なんていうの、
あつけて、ね、ずっと置いとくとね、うん、
だから結構どうだろうね、同じぐらいのリスクなのか分かんないけど、両方ともリスクはあると思う、
あそうだよね、
うん、
いやいろいろね考えて、あこれちょっと変えてみようかなってするのって大事かもね、
うん、
ね、
興味あったら、え興味あったらやってみてほしいかも、でも意外と
変わる、
あの意外といけたらもう最高みたいになる、
あ
なんかピルみたいな感じかも、なんか最初ちょっとハードルあるかも
しれ
ない
けど、あるよね、そうだよ確かに確かに、
もう飲んじゃったらなしには生きていけないみたいな感じぐらいの
やつだった、整いましたって感じになるよね本当にね、確かに気にしなくていいのはいいね、
でも結構普通にできそうなレベルのことしかしてないですね、
いやでもその普通にできそうなことのレベルっていうのがさ難しい人もいると思う、
確かに人によるよね、
なんかやっぱその近くにそういうのやってる人いなかったりとかするとさ、
うん、
なかなかさ、私もそのなんだっけヘチマのさ、
うん、
タワシとか売ってるサイト、
うん、
今初めて見たし、
うん、確かに買えるとこ少ないからね、
うん、
もっとあるとは思うけど、
うん、
できること今日はなんか地球というか意思からの話をした感じだね
確かに、
えでも結構いつもより真面目な話もした、
うん、
研究っぽい話もしたね、
しした、うん、
じゃあとりあえず地球のエピソードはこんな感じなんですけど、
うん、
あのお便りをね、感想のお便りをいただいたので、うんうん、最後にちょっと読ませていただいて終わりにしたいと思います、
はい、ありがとうございます。
じゃあ読みます。ラジオネームアダムサーティーンさん、
ティーンさん
アダムサーティーンさん、ちょっとね振り仮名まで振っていただいて、
あ、確かに。
そ
うしたら、私たちさ、なんか ADAM とか言ったら事故になっちゃうから。
確かに。奏でる細胞を聞いてきました。難しいことはわからないのですが、お二人の声の良さにやられました。
やった。こんなことを言っていただけるなんて夢にも思いませんでした。ありがとうございます。
今のところ、最初の配信から追っているところです。
ありがとうございます。
他の科学系ポッドキャストがサイエンスコミュニケーションに比重を置いている中、研究者の日常についてあれこれ聞けるのがとても新鮮です。
え、これ、
ね、狙ってた
の、ね、狙ってたの。これ本当に結構狙っていたところだと嬉しいですね。
さすが研究者らしく、博士や論文、留学など、用語の定義から説明していただき、他の科学系ポッドキャストを聞くときの参考にもなるような内容でした。
なんか嬉しいかも、か確かに、
確かに駆け引きとかはちょっとそれあったかな
とか思ったかも、確かに確かに、 ありがたいです。うん、フィードバック、フィードバック。
ね、今のところは、妖怪の会の演技力にびっくりしていたくらいまでの進捗状況ですが、早く追いつきたいと思います。多忙な中で大変だと思いますが、配信楽しみにしています。
ありがとうございます。
忘れてた妖怪会。
妖怪会、またやりたい。
やりたいでも。
妖怪な
この前さ、自分で聞き直してみたけどさ、めっちゃ思う。ふざけてんなと思って
さ、ほんと何してるのってめっちゃ言われたもん、家族に。
ちょっとなんかテンポ早すぎたなと思って。
あー、ちょっとね、なんかちょっとテンポ、アドレナリン出てたからさ。
編集能力もさ、まだまだだったから。
いや、そんなことない。素晴らしかったよ。
いや、でもなんかあれらしいよ、こう、どれくらいこう話を詰めるかとか。
お
ー、どれくらいこうカットするかとか、息継ぎのところを消すか消さないかで、なんか自然の度合いが変わるみたいな、ナチュラル度合いがとか、ラジオの人たちあれらしくて。
なるほどな。
私はね、結構パッパパッパ情報来る方が好きなんだよね。
あ、
話すの早いだろうし。
うんうんうん。まあなんか、いつもの雑談な感じだもんね、うん、割とね。いや、でも本当ありがとうございます。
嬉しい、ありがとうございます。きっとすぐにこれに追いついて聞いてくれると
確かに番組に関する感想やお便りもお待ちしております。 X やインスタの DM から何でもお送りください。番組のハッシュタグはひらがなでひよけんです。いつもチェックしているので感想ポストもお待ちしております。匿名でのお便りは概要欄に記載してあるマシュマロや Google フォームからお送りいただけます。
お聞きの媒体でぜひフォローもお願いします。最後までお聞きいただきありがとうございます。
またお会いしましょう。せーの、
オーバー。